今日の、引用聖句ですけれども、ルカ伝の8章の1節から3節、新約聖書の114ページです。じゃあ拝読いたします。その後イエスは神の国を説き、その福音を述べ伝えながら町や村を次から次に旅をしておられた。十二弟子もお供をした。また悪霊や病気を治していただいた女たち、すなわち七つの悪霊を追い出していただいたマグダラの女と呼ばれるマリア、ヘロデの執事クーザの妻ヨハンナ、スザンナ、その他自分の財産を持って彼らに仕えている大勢の女たちも一緒であった。
まあ、おととい私はちょっと見ようだすなあち日軽井沢は福音センターの建設についてちょっと話したんですけれども、まあ、今日もう一回祈りの材料として話したいと思います。まあ、日曜日来られない姉妹たちもいますし、まあ、市川横浜で礼拝を守る方々もいらっしゃいますから、まあ、祈りの材料として話したいと思います。まあ、男は多分中間報告を聞きたい気持ちを持っているかもしれない。姉妹たちはおそらく祈りの材料必要だと思っているじゃないかと思うんで、それでもちろんずっと大切だと思います。まあ、今の私のお読みになりました箇所を見ると、イエス様についていた男はもちろん中二の弟子だったんですけども、それだけではなく大勢の女たちと三節に隠し子されています。大勢は中二人よりもたくさんのではないかと思います。あの大勢の女たちは自分の財産を持って使えていたとここで隠し子されています。今までこの集会は祝福され用いられた一つの大切な秘訣とは、まあ、あなた方すなわち主に姉妹たちの祈りであると確信しております。言うまでもなく、もし主が祝福してくだされば悪魔も猛烈に反対し、信者たちをめちゃくちゃにしようと昼夜攻撃するのです。あらゆる不一致、あらゆる悪口は悪魔の大攻撃の結果です。まあ、愛する姉妹たちに対する切なる願いは、どうかイエス様に長電話してもらいたい。まあ、それはもちろん一方交通ではない。主よ語ってください、しもべは聞いています、こういうことであります。例えば電話するとね、自分だけ喋ったら何にもならないし、例えば 2,3 分話してから向けて返事がなければ、おそらくもしもし聞いてるの、いないの、もしもし返事がなければおそらく自分で聞いちゃうじゃないかなと思います。まあ、イエス様の電話番号はね、501515なんです。5015、詩編の50編の中古説です。ちょっと読み出します。苦難の日には私を呼び求めよう、私はあなたを助け出そう、あなたは私を崇めよう。苦難の日には私を呼び求めよ、私はあなたを助け出そう、あなたは私を崇めよう。悩めば電話して、苦しめば私を呼び求めて、これこそが主イエス様のご命令です。まあ、集会の中で まあ、アルコール中毒、薬物中毒の方々に対して重荷を感じて、まあ、心から祈るようになった兄弟姉妹はついぶんいます。そして彼らは、主は確かに祈りを聞いてくださり、奇跡をなすお方であると証しすることができます。また、主に愛されている御霊による祈りの輪、すなわち子供のことで、家族内の問題で悩んでいる人々も心を一つにして祈るようになり、そして主は全てを新しくするお方である事実を知るようになったのです。まあ、今度は西軽井沢福音センターのためにも重荷を感じて、心から祈る人々が必要です。まあ、横道になるかもしれませんけど、まあ、父親たち姉妹たちのご奉仕とは最も大切であると確信しています。まあ、父親たちに対してイエス様が取った態度と、まあ、いろいろな宗教が取った態度とがいかに違っているかということを見るのは非常に、まあ、興味深いことではないかと思います。仏教はいろいろな宗教や教えの中で父親が多くの役割を演じることは没落を意味し、父親は暗闇のようなものに過ぎない。まあ、これは仏教の教えです。戒教も男の方が女よりも勝っていることを強調し、妻帯者であっても好きな女性ができれば2回まで離婚することが許され、数人の女性を持つことが勧められているのです。孔子は父親というものが少し親しくなればすぐに厚かましくなり、親しくしなければ不平不満を持つと言っています。それですから父親の取り扱うのは難しいと言っているのです。ヒンズ教も父親が長く交わるを続けることができないものであり、父親の心は肺炎なのように残忍であり、犬のように卑しいものであると言っているのです。まあ、ドイツの哲学者であるニーチェは、結局神を否定した哲学者は次のように言っています。父親のところへ行くときは無知を忘れるな。まあ、彼は確かに天才的な人であり、まあ、偉大だったかもしれませんけど、まあ、彼の最後は精神病院だったんです。動物のように死んでしまったのです。まあ、彼は、まあ、牧師の息子で神の存在をもちろん確信したのですけども、神の前に頭を下げたくなかったからです。まあ、以上を要約すると、いろいろ宗教及び男の性格は父に対する態度がいかなるものであるかを見ることによって明らかになることがわかります。まあ、多くの国々の様子とは一体どういうものなのでありましょうか。夫が仕事が終わるとすぐに帰宅し、家庭で妻や子供と一緒にくつろぐというケースが、まあ、いわゆるキリスト教の国々の場合は 90% 以上であります。遅くても、まあ、5時頃までに帰るのは普通なんです。もちろん会社始まるのは早いんですね。どこでも7時からです、朝。まあね、キリスト教の国々とは、まあ、いいともちろん別に言いたくないんです。けども、まあ、秩序はそれなんです。まあ、それはもちろん聖書の影響です。そしてこれとは反対に、仕事が終わってもすぐに帰宅せず、マーチャンをやったり、休日もゴルフの友達と出かけたりする生活は、まあ、何の影響であるか皆さんもお分かりのことと思うんです。まあ、このようなことは男尊女卑の考え方から出てきているのです。 イエス様の時代にも東洋では男尊女卑の風習があり、父親は卑しめられ奴隷のように取り扱われていたのです。けどイエス様が父親に対してどのような態度を取りになったかを見ると、イエス様が本当に正しいお方であり、決して先生君主や暴君のようではなかったことはわかります。すべての主であり王の王であがるイエス様はよく父親たちを理解し大切にしたお方でした。イエス様は父親たちに愛を持って接し、完全な信頼を受けて、ご自身が救い主であることを表されたのです。まあ、弟子たちのみならず父親たちも従って従うようになり、主の大いなる力をよく知るようになり、まあ、イエス様に全く信頼したのです。聖書の中でイエス様と出会った父親が決して拒むことなく心開いて受け入れたということが記されています。イエス様を拒んだ男はいっぱい出てくるんです、聖書の中で。けどもイエス様を拒もうと思うようになった父親について聖書は何にも言っていません。父親たちはイエス様を理解することができなくても信頼したのです。まあ、福音書に出てくる父親たちを見ると、まあ、彼女たちが非常に大きな苦しみと悩みを持っていたことがもちろんわかります。父親の独特な問題は病気、家庭内の問題、子供の教育、毎日の生活の問題、愛を求める気持ちなどでありましょう。そしてこのような問題と苦しみを持っている父親にイエス様が出会うと、彼女たちの問題はすべて解決され満たされたのです。イエス様は理解できるお方です。常に助けることができるお方です。すべてを満たすことができるお方であると、彼女たちは身をもって体験するようになったのです。だからここで書かれているように、三節に書かれているように、大勢の女たちはイエス様と一緒にいて、自分の財産を持って仕えていたと確証されています。まあ、日曜日もちょっと引用した箇所 2,3 箇所ちょっともう一回お読みいたします。恐れないで、ただ信じていなさい。まあ、一つの命令です。恐れないで、ただ信じていなさい。マルコ伝5章36節、そして9章23節に、するとイエスは言われた、信じる者にはどんなことでもできるのです。マタイ伝8章18節13節に、あなたの信じた通りになるように。ヨハネ伝6章4節、信ずれば神の栄光を見る。そしてイサヤ書の6章21節22節に、あなたのためは皆正しくなり、彼らは私の栄光を表す。私の植えた枝、私の手で作ったもの、最も小さいものも士族となり、最も弱いものも強国となる。時が来れば私主が速やかに卒業するとあります。まあ、西軽井沢のプロジェクトについて、もう1年前以上から、まあ、いろいろな人々が考えたり心配したり祈ったりしたのでありますけれども、やっぱりこのプロジェクトとは確かに一つの悩みの種になってしまったのです。結果としてある人々は不安になったり心配するようになったり、どうしたらいいかと分からなくなったのです。何を祈ったらいいかでさえも分からなくなったのです。もちろんそれはまあ聖書的でしょう。パウロはロマ書8章の26節に、私たちは何を祈ったらいいか分かりませんと正直に記したのであります。